メグのノリノリ15ミニッツ。こんばんは皆さん、今日も元気にやってまいりました。メグのノリノリ15ミニッツ、さあ始まりますよ。さあ、私は3月4月とですね、2ヶ月間続けて13年ぶりに日光江戸村へ行ってきました。はい、13年ぶりに行きましたね。もういろんなものが見たくて見たくて仕方がなかったんですけれども、我が子が忍者が好きということで、忍者を見るためにね、早くから並ばないと満員御礼札止めになってしまって入れないということで早めに並んでおりました。そしてね、並んでる時間にですね、待たせてはいけないということでしょうか、南京玉すだれをね、ちょうど目の前でやりに来てくれたお姉さんがいたんですよ。それでね、我が子がその南京玉すだれのお姉さんを見つけた途端にわーって駆け出していってしまいまして、南京玉すだれ知ってる、私のお母さんもやってるんだよって大勢いるみんなの前で大声で叫んだんですよ。それでね、私はすごく恥ずかしくなっちゃって、余計なこと言うんじゃないよとかってね言いながら、隠れて、玉すだれを見た感じでありました。でね、始まるとお客さんもそれなりに盛り上がっておりまして、私も頑張ろうっていうふうに思いました。でね、私の子供も4月から、2年生になりまして、親子ともに心機一転で頑張りたいと思いました。はい、さあ皆さん、今夜は何回か、ラジオでも紹介してます南京玉すだれの話をしちゃいます。お楽しみに。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
あさっては南京玉すだれ。はい、皆さん、このフレーズは有名ですよね。聞いたことありますよね。ほとんどの方が知っているとは思うんですけれども、南京玉すだれとはということで、南京玉すだれは日本の大道芸の一つであります。で、歴史のある芸で伝統芸能であると言えます。はい、一人のね、演者が長さ20センチから30センチぐらいの竹製の小型のすだれを持って歌に合わせて踊りながらすだれを変化させて、釣り竿や橋、しだれ柳、旗などに見立てさせる芸です。すだれはですね、流派によって24本だったり36本、46本などがあります。もちろんその上もありますが、私はですね、背が小さくて小柄なので、自分の身長とか、体型にも合わせると46本ぐらいがちょうどいいかなというので、私は46本でやっております。玉すだれはですね、発祥はどこでしょうということなんですけれども、南京玉すだれと名前に南京と入っているから中国の南京が発祥だって思ってる方いっぱいいるんじゃないでしょうか。実はですね、発祥は日本です。はい、日本のどこと言いますと富山県でございます。はい、ちょっとびっくりしたでしょう。なんで富山県と思ったでしょう。それはですね、富山県の民謡こきりこ節に用いられるささらという楽器が原型と言われているんですね。はい、玉すだれはですね、伊勢物語の短歌にも出てくる言葉ではあったんですけれども、一般的なすだれと同様に目隠しや、光よけのために、用いられる家具のことでありました。
で、タマスダレを使った南京タマスダレが現れたのは江戸期になってからであります。はい、名前がね、やっぱり南京タマスダレだからね、南京が発祥と勘違いされやすいんですね、非常に。ですが日本が発祥であります。富山県です。さあ皆さん覚えてくださいね。さあここで富山県のコキリコ節、これはですね、知ってる方もいらっしゃると思いますが、富山県五箇山上梨地方に伝わる古い日本の民謡でございます。この民謡はですね、田植えや稲刈りの間に行われた日本の伝統芸能でございます。ササラという楽器を持ちながら男性が舞うということでございます。さあそのササラ、それは一体何か、タマスダレの原型となったササラとは何かと申しますと、ササラとは人間の煩悩と同じ108つのヒノキの板を重ね合わせてできた楽器です。本来は歌に合わせて打ち鳴らしたり、ジャズやフォークソングなどのパーカッション楽器の一つとして用いられています。108つの煩悩を、払う厄除け楽器としても、柱にかけたり、お部屋や、床の間に飾ったりしてもいいということで、結構ねお土産に買っていかれる方が多いんですね。縁起のいいものということでございます。さあこのササラの音、あとはタマスダレの音、ちょっと聞いてみたいと思いませんか。ということで今日はですね、そのササラと南京タマスダレを今ここに持ってきておりますので、ちょっと音を聞いていただきたいと思います。さあまずは私の今もやっている南京タマスダレの、すだれの音、それを聞いていただきたいと思います。さあ皆さん耳を澄まして聞いてみてくださいね。さあ南京タマスダレの音いきますよ。せーの。聞こえてますかね。聞こえてますか。ちょっと聞こえづらいですかね。チャッチャッチャッチャッっていうね音なんですよ。もう一回いきますよ。せーの。まあこんなような音でございます。まあ生でね聞いた方がね、まあ分かりやすいかなとは思うんですけれどもね、タマスダレってどんなものかなって思う方にちょっと雰囲気だけでもと思いました。さあ続きまして、タマスダレの原型となりましたササラ、この音も聞いていただきたいと思います。タマスダレとササラの音はちょっとね結構似てるので聞き分けられるかどうか、皆さんもまたもう一度耳を澄まして聞いてみてくださいね。さあそれではササラの音いきますよ。せーの。もう一度。せーの。どうでしょう。こんな感じの音でございます。聞こえましたかね皆さん。もう一度タマスダレとササラの音、今度は交互に鳴らしたいと思います。せーの。はい、続いて、せーの。 どうでしょう、どっちがササラでどっちがタマスダレだか皆さん分かりましたかね。さあ難しいですよこの問題は。まあね、タマスダレとまあササラ踊り見たことのある人はね、だいたいどんな形をしてどんなものなのかっていうのがね分かるとは思うんですけども、見たことない人はこの音の雰囲気でまあこういうような音を出した楽器なんだなっていうのがちょっとでも分かってもらえれば嬉しいかなと思います。それでですね、タマスダレはですね、もちろん自分で、歌を歌いながら形を作っていくということでございますので、非常に非常にね体力が勝負です。もうね私もね年をね取ってからねスタミナがないものでね、もう毎回毎回ねやるたんびにね絶対ね息が切れますね。セリフを言いながら歌を歌いながら、形を作って、さらにその中にちょっと上下運動も入っておりますのでね、大変に体力を使うとってもとってもスタミナのいるものでございます。なので体力作りを頑張りたいと思っております。さあ続いてですね、ササラ踊りコキリコ節、これはですね民謡のコキリコ節という歌に合わせてササラを持ちながら踊るんですけれどもね、この音に合わせて踊るということはですね、非常に難しくてですね、あと足の使い方が、難しくてですね、今ちょっと勉強中なんですけれどもね、リズム感、これ必要ですね。まあタマスダレもそうなんですけどもね、コキリコ節はやっぱりねリズムが取れないと音が合わない、で音が合わないとやっぱりまとまりがない。それで衣装もですね普通のなんていうんですかね、草履とかじゃなくてね、なんていうんですかね、雪国の中で踊ったりもするのでね、普通のなんていうんですかね、あれ名前ちょっと忘れちゃったんですけど、藁でできた長靴みたいなやつ、熊の足みたいなあんな感じのね、なんかちょっと太めの長靴みたいなやつをね、まあ踊るんですよ、それを履いて。で今ですねちょうどそのコキリコ節がね流れ始めております。非常に難しいんですよねこの曲が。いい歌でね曲の方にね耳をね傾けてしまってばかりいるとね、今度自分のリズムがね崩れてきちゃってね合わなくなっちゃったりとかもねしますので、すごくすごくね難しいんですよ。さあそれではもうこんな話をしていましたら、また今日もねバイバイの時間が近づいてきております。さあ今日からですね皆様にもっと南京玉すだれを覚えていただこうということでございまして、私なりの、南京玉すだれを歌を流しますから、皆さん最後まで、聞いて覚えて一緒に歌っちゃってください。さあそれでは南京玉すだれの歌だとともにさらばじゃー。気持ちないのが女ぐさみ、セタンのから橋、お面に止まればもっとウェット返す、あさってあさってあさってさってさってさって、さては南京たますだれ、ちょいと返せばオラが在所の御門でござる、オラが在所の御門がお面に泊まれば炭焼き小屋へと早が終わり、炭焼き小屋がお面に泊まれば女ぐさみ、お面に泊まればもっとへと返す、さてあさってあさってあさってさってさってさって、さては南京たますだれ、ちょいと返せば阿弥陀如来か釈迦牟尼か、あごこうに見えれば女ぐさみ、阿弥陀如来がお面に止まればもっとへと返す、さてあさってさてさてさてさて、さては南京たますだれ、ちょいと返せばタゴだタンゴだ、タゴの節句は恋ののぼりに三文にったり、さつきの恋が お面にとんまれ。